きっとずっともっと。長泉町議会だより未来泉。ナンバー210。2024年5月1日発行。令和6年3月定例会。未来をつくる議会お届けします。表紙は親子の写真です。未来に投資、令和6年度予算、新年度の町のお金の使い方を中心に審議した3月議会。令和6年度は、相坪公園や下帰り駅駅前広場など、大型整備事業が完成します。このほか、教育支援センターの開設や、帯状疱疹ワクチン、接種事業費補助金などソフト事業にも注目しました。赤ちゃんから高齢者まで町民が健やかに暮らせる未来を見据えた町政となっているか、町議会は町の皆さんの声に耳を傾け行動します。僕たちの未来大丈夫？金剛のすくすく育て長泉キッズは竹原、大川作君。議会が注目、新年度予算の事業、相坪公園整備事業、4億120万円。がん検診事業、拡充、1億8200万円。農業法人と誘致推進可能性調査事業、新規300万円。長泉カラダフェスタ事業新規363万円。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。誰でも楽しめるイベントに。長泉カラダフェスタ事業は、障害をお持ちの方も一緒にチーム戦で楽しめる T ボール、ソフトバレーボールなどのスポーツを希望します。竹原青木さんファミリー。1850平方メートルを整備。令和6年12月供用開始に向け整備中。下帰駅前の利便性向上で賑わいを創出。下帰駅駅前広場整備事業2億1814万円。快適で利用しやすい駅前広場を目指し、整備を行う。令和6年12月完成予定。質疑ピックアップ。工事の進捗状況。質問。現在の進捗状況と今後の工事計画は？答え。令和6年2月末現在。計画 22% に対し、実施、17% の進捗率で少し遅れが生じている。これまでに中央の池などの取り壊し、町道の付け替えの準備が完了した。今後はシェルターの基礎工事、ロータリー部分や歩道の整備と進捗していく計画である。無電柱化で景観向上と防災対策。町道無電柱化推進事業8000万円。景観の向上と安全な通行空間の確保のため、町のメインストリートの一つである大井町通りの無電柱化を行う。質疑ピックアップ。工事範囲とその計画。質問。工事の範囲と計画は？答え。工事範囲は、下帰駅東交差点から三島駅北口西交差点手前までの区間、約700メートルを4工区に分けて実施していく計画である。最初の工区は令和6年秋ごろに着手し、工事期間は約1年を予定している。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。まちづくりに期待します。工事が始まり、駅前の様子や変化を楽しみに 観察してます。下戸狩駅や長泉なめり駅、駅周辺の街づくりに期待します。なめり森さん夫婦。堀内議員による議員のお作法。議場の雰囲気は特別なもの。15分前に自席に着席しています。定期利用型保育事業定員10人。新たに整備された保育室。パワーアップしたパル長泉指導。子ども交流センター運営事業7680万円。より利用しやすい施設を目指し、子ども交流センターの機能拡充を行う。1、定期利用型保育事業を新たに開始。2、一時保育事業の受け入れ時間を拡大。3、給所日が週1回から月1回へ。質疑ピックアップ。定期利用型保育事業の申し込み状況。質問。定期利用型保育事業の申し込み状況は？答え。1歳児、2歳児クラスそれぞれ5人の定員に対し、1歳児クラスは13人、2歳児クラスは6人の申し込みがあった。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。子育てしやすく、週3回ほど遊びに来ています。時間の延長や会所日が増えると、ますます利用しやすくなるので嬉しいです。上戸狩、八木さん親子。令和4年度、1人1日あたりゴミ排出量。697g。町のゴミ処理施設の今後は、広域化か町単独化、ゴミ処理施設の今後を調査。ゴミ処理施設広域化等推進事業1561万円。県が示した3市2町、三島、裾野、熱海、函南、長泉でゴミ処理広域化の実現可能性を調査するとともに、広域化のメリット、デメリットを明確化するため、町単独でも調査を行う。質疑ピックアップ、調査内容の違い。質問、3市2町で実施する調査と、町が単独で実施する調査の違いは？答え、3市2町で実施する調査は、3市2町による広域化の効果と課題を検討し、実現可能性を判断するものである。一方、町が単独で実施する調査は、現人海焼却場の健全度を把握した上で、延命化に向けた複数の案を作成する人海焼却場現況調査と、3市2町にとらわれず、単独も含めた様々な広域化の組み合わせを設定し評価する広域化等基礎調査である。接種対象者18,870人。4月から補助スタート。ワクチン接種の補助で、帯状疱疹の発症を抑制。帯状疱疹ワクチン接種事業費補助金。1200万円。50歳以上の方を対象に、帯状疱疹ワクチン接種費用の一部を補助する。補助額、生ワクチン4000円、1回のみ。不活化ワクチン1万円、2回まで。質疑ピックアップ。補助を受けるための申請方法。質問、申請手続きの方法は？答え、健康増進課で事前に申請し、医療機関で自己負担額のみを支払う方法と、医療機関で全額支払ってから事後申請する方法がある。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。健康でいるために、50歳を過ぎると、帯状疱疹のリスクが高くなるので、町から補助が出るこの事業は良いと思います。 下隣村田さん夫婦。二人の指導員を配置、様々な支援が始まります。多様な学びの場を提供、教育支援センター事業200万円。学校に行けない児童・生徒の学びの場として教育支援センターを開設する。質疑ピックアップ、センターの役割、質問、教育支援センターの役割は、答え、学校に復帰することを最終目標とするのではなく、将来的な社会的自立を見据え、現在の発達段階で必要な学習や各種体験活動を行う施設として運営していく。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。個性に合わせた支援に期待。子供一人一人の性格に合った支援をしていただき、再度学校に興味を示すきっかけとなるよう町民として期待したいです。中戸狩峰さん。安田議員による議員のお作法。本来仕事では早口の私、ゆっくり話すと間の取り方がうまくいかないのですが、わかりやすく話すことを心がけています。生活の中で悩みや不安を感じている人の割合、令和5年度住民意識調査 49.7%、 オール長泉で対応。多様化する支援ニーズに枠組みを超えた体制で対応を。重層的支援体制整備事業9105万円。一つの支援機関だけでは解決に導くことが難しい複雑で複合的な課題を抱えた方を支援するための体制を整備する。質疑ピックアップ。具体的な支援の方法、質問、民間事業者との連携など支援の方法は、答え、介護や子育て、障害など各分野の事業所と連携を図り、生活困窮などの様々なケース対応に取り組む。また、支援が行き届いていない方へのアウトリーチ支援事業や、個別性の高いニーズに対応する参加支援事業などを予定している。500冊を導入予定。いつでも気軽に読書を。来館不要。電子図書で読書の喜びを。電子図書館開設240万円。電子図書をオンラインシステムで貸し出す電子図書館を開設。まずは子ども向け図書を中心に導入する。質疑ピックアップ、事業効果、質問、電子図書館開設で見込まれる事業効果は？答え、365日24時間本を借りることができ、障害のある方なども読書しやすくなるなど、利便性の向上と読書推進につながると考えている。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。図書館利用者の拡大を。電子図書の購入に賛成です。図書館利用者をもっと広める工夫をしてほしいです。中学生の利用を増やしたいですね。下隣すぐろさん。公開します。審議した議案と議員ごとの賛否。36議案を可決。議長、下山和則、議員、井出春彦、米山聡、植松秀樹、杉山夏生、長野真嗣、堀内博、宮口義孝、福田明、大沼正明、安田光子、内田幸秀、石川美穂、若林徹、杉森健二。議長は議事進行を行うため、賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ、採決に参加します。議案、市第3号、 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めること。議第134号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。議第135号、長泉町給水条例及び長泉町水道の敷設工事監督者の資格等に関する条例の一部を改正する条例。議第136号、長泉町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例。議第137号、長泉町手話言語に関する基本条例。議第138号、長泉町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例。議第139号、長泉町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例。議第140号、長泉町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例。議第141号、長泉町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の一部を改正する条例。議第142号、長泉町税条例の一部を改正する条例。議第143号、長泉町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。議第144号、長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。以上、審議結果は全員賛成で可決。議第145号、長泉町介護保険条例の一部を改正する条例。審議結果、反対、福田明、賛成多数で可決。議第146号、長泉町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例。議第147号、長泉町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例。議第148号、長泉町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例。議第149号、長泉町普通河川条例の一部を改正する条例。議第150号、長泉町営住宅条例の一部を改正する条例。議第151号、長泉町消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例。議第152号、令和5年度長泉町一般会計補正予算第10回。議第153号、令和5年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算第3回。議第154号、令和5年度長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算第3回。議第155号、令和5年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算第3回。議第156号、令和5年度長泉町土地取得事業特別会計補正予算第1回。以上、審議結果、全員賛成で可決。議第157号、令和6年度長泉町一般会計予算、審議結果、反対、福田明、賛成多数で可決。 議第158号、令和6年度長泉町国民健康保険事業特別会計予算、議第159号、令和6年度長泉町後期高齢者医療特別会計予算。以上、審議結果、全員賛成で可決。議第160号、令和6年度長泉町介護保険事業特別会計予算。審議結果、反対、福田明、杉山夏夫。賛成多数で可決。議第161号、令和6年度長泉町水道事業会計予算。議第162号、令和6年度長泉町下水道事業会計予算。議第163号、令和6年度長泉町土地取得事業特別会計予算。小第18号、専決処分の報告及びその承認。長泉町事務手数料条例の一部を改正する条例。小第19号、専決処分の報告及びその承認。令和5年度長泉町一般会計補正予算第8回。小第20号、専決処分の報告及びその承認。令和5年度長泉町一般会計補正予算第9回。発議第5号、長泉町議会会議規則の一部を改正する規則。発議第6号、長泉町議会議員の請負いの状況の公表に関する条例。以上、審議結果は全員賛成で可決。傍聴は議場で、スマホで、いつでも誰でも。議場は役場3階。傍聴したい方は、議会ホームページで予定を確認していただくか、議会事務局にお問い合わせください。電話055-989-5526。若林議員による議員のお作法。遅くとも40分前には庁舎に着いています。これは性分からでもありますが、
旧富士製機製造所跡地の取得利活用調査特別委員会報告、植松特別委員長。未来を見据え徹底討論。旧富士製機製造所跡地約25,000平方メートル、教育施設整備のために取得を。町の旧富士製機製造所跡地取得に向けた検討を受け、緊急で特別委員会を設置。用地利活用の可能性や財政面への影響などを調査し、さまざまな視点で用地取得の妥当性を協議しました。候補地は町中心部であることから大規模な財源確保が必要であるものの、校舎の老朽化や多様化する教育・保育ニーズへの対応など、未来を見据えた教育施設整備のために必要な投資であると判断。第1回臨時会で町に用地取得に向け積極的に動くことを求める提言・決議を行いました。続いて開かれた第2回臨時会では、用地取得費用の補正予算が計上され、全会一致で可決しました。旧富士製機製造所跡地取得事業、44億円。小中学校の建て替えなど、教育施設整備のための用地取得費用を確保し、土地所有者との交渉を行う。議論のポイント1、大規模な支出により、町の財政状況への影響は、令和4年度、町実質公債費比率 2.5%、県平均 5.4%、令和4年度住民1人当たり地方債 59,305円、県平均 403,703円。以上の数字からも、町は極めて健全な財政状況である。用地費用は全額記載で対応予定で、世代間の公平性が確保されること、 今回の用地費用により地方債が増加しても、住民一人当たりの地方債は引き続き県か市町で最も低い状況が想定されるなど、住民サービスや町財政への大きな影響はないことが確認できた。また、将来的な財政への負担を考慮し、今後企業誘致のさらなる推進など、町の収入を増やすための取り組みを求めた。記載と実質公債比率のこと。記載とは、資金調達の手段として町が借り入れをすることで、実質公債費比率とは、借入金の返済額の大きさを町の財政規模に対する割合で表したものです。議論のポイント2、未来を見据えた具体的な利活用の方法は、長泉中学校南東棟校舎築62年。構想段階ではあるものの、用地取得予定地に長泉中学校の新校舎、体育館、テニスコートなどに加え、高まる保育ニーズに対応するため、中央保育園、長泉幼稚園を統合した子ども園の建設を計画。また、長中校舎を整備後、現在の長中を活用しながら、長泉小学校を計画的に建設する予定であることが分かった。新たな用地を活用し、計画的に校舎などを整備することで、既存の土地を利用した建て替えよりも大幅に経費が節減でき、多様な教育、保育ニーズにも対応できる。何より、一体的な教育施設の整備により、社会情勢に合わせた新しい学びの実現が可能となり、町の未来を担う子どもたちへの良好な教育環境の提供が期待される。町の未来を見据え決議。1、旧富士製紀製造所跡地の用地取得に向け積極的な対応を取ること。2. 住民に対し十分な説明責任と将来につながる財源確保に努めること。以上を町に強く求める決議を行い、下山議長と杉森副議長が池田町長に決議書を渡しました。議員が取材、ピープルズボイス。きっとずっともっと。地域で見守る教育を。学校と子ども園が近くにあって、地域で見守ることのできる教育環境になればいいなと思います。知徳高校写真部、渡辺さん、浜村さん、鈴木さん。期待しています。小学校や中学校、子ども園が一体的に整備されると聞き、期待しかありません。子どもたちが楽しく学べる環境の整備をぜひお願いします。中戸狩、佐々木さんファミリー。石川議員による議員のお作法。緊張する一般質問。胸に手を当て深呼吸。気を引き締めて質問席へ。町民の関心、議員の視点。町の様々な課題などについて、議員が自身の考えや提案も含めて町に考えを聞く一般質問。議員ごとの視点、着眼点も見えてきます。3月議会では8人が登壇。あなたはどの視点に共感しますか？子ども・教育。石川議員。一体的支援体制の子ども家庭センター設置を、安田議員、他市町と差別化を図る金融教育などを、長野議員、部活動の地域移行の方向性は、防災、若林議員、南海トラフ巨大地震に向けた町の備えは、町づくり、長野議員、長泉沼津インターチェンジ付近の農業法人誘致の構想は、植松議員、旧万治彫刻庭園美術館へ積極的な姿勢を、植松議員、長泉町職員募集の変更点の意図は、暮らし、杉森議員、町観光政策と合わせ、 公共交通との連携を。福田議員、飼育困難時にペットと安心して暮らすには。福祉、堀内議員、孤独・孤立対策支援法の対応は。堀内議員、単身高齢者への居住支援は。一般質問、はじめに石川美穂議員の視点。子ども・教育。令和7年3月オープン予定のあゆつぼ公園。子育ての町長泉らしい、さらに利用しやすい公園づくり、環境づくりの推進を。一般的支援体制の子ども家庭センター設置を。答弁、子育て家庭の相談支援機関として設置する。切れ目のない子育て支援策。質問、児童福祉と母子保健、両機関の連携体制は。答え、毎月子ども未来課、教育推進課、福祉保健課、健康増進課において、情報共有する会議を開催し、緊急のケースには随時会議を開催し、支援方針の検討を行っている。質問、子ども家庭センター設置の考えや配置体制は？答え、児童福祉法において、一体的な子育て家庭に対する相談支援を実施するための機関として、子ども家庭センターを令和6年4月1日から、子ども未来課と健康増進課に設置し、センター長や統括支援員を配置するなど、万全な連携体制を整えていく。質問、多忙により窓口に行くことが困難な方が相談しやすい環境となるよう、オンラインでの相談体制の構築を。答え、相談は台帳、電話、訪問などで対応しているが、実際に相談者に聞き取りを行い、ニーズを確認した上で判断していく。新たなスポーツイベント。質問、自由参加型の長泉カラダフェスタとは？答え、これまでのスポーツフェスティバルは廃止し、様々な世代や障害を持つ方など、日常の健康づくりの習慣化につなげ、誰もが気軽に立ち寄って楽しめる健康づくり要素を強めた自由参加型のイベントである。また、アーバンスポーツやニュースポーツなどの体験コーナーも設け、様々なスポーツに触れ合う機会の場として、10月第1日曜日に開催する。質問、カラダフェスタを定期的に開催する考えは？答え、気軽に健康づくりに取り組むための環境を充実させる手段の一つとして有効と考え、町民ニーズやトレンドを分析し、令和7年度以降も定期的に開催していく。子育て世帯に優しい公園。質問、いざという時におむつやお尻拭きが購入可能な子育て自動販売機導入の考えは？答え、県内での公園における販売実績は、月に1個から2個程度と利用ニーズが高くないことから設置の考えはない。質問、時計の設置済み公園は7カ所。他の公園への今後の設置計画は？答え、地域のニーズや利用状況を踏まえ、設置の必要性を判断していく。全額公費負担終了。質問、令和6年4月1日以降、定期接種となる新型コロナワクチン、65歳以上、また60歳から64歳の重症化リスクの高い方への自己負担や接種体制、また今後のスケジュールは？答え、定期接種となり原則自己負担が発生する。自己負担額の詳細が決まり次第案内し、9月中旬ごろ対象者に接種券を発送する。次は安田光子議員の視点。子ども・教育。二 不登校になる前の対策、特別支援学級の学級編成基準、体験や情操教育の充実を図ることに、ぜひ力を入れていただきたい。他市町と差別化を図る金融教育などを、答弁、これ以上授業時間を増やすことは困難、体験や情操教育を、質問、地元企業を生かしたキャリア教育、職業体験の充実を、答え、職場体験は中学2年生で行っており、町内の企業を中心に長泉中学校で93事業所、北中学校で44事業所に協力いただいている。今後もより多くの地元企業に協力を得たい。質問、資産形成が大きく変わっている時代に合わせ、金融関連機関による金融教育を。答え、小中学校の家庭科の授業でお金について身近な消費行動と関連させた学習を行っており、金融教育は現在の教育課程の中でも行っている。国で授業時数を減らすことも検討されており、これ以上授業時間を増やすことは困難であり、別途金融教育の授業を行うことは考えていない。質問、地元にある国立高等専門学校と連携を。答え、沼津高専の地域貢献事業の一環として、長泉中学校で希望した約30人の中学3年生に、放課後約10人の高専の学生による学習会を、令和5年12月から1週間から2週間に1回程度のペースで行っている。授業の時間帯での連携は難しいが、今後も方法を模索していきたい。質問、長く続いている小学6年生を対象とした真打ちによる落語を聞く会は、伝統芸能に触れる良い機会であり、今後も継続を。答え、伝統文化の良さを実感する貴重な機会であり、子どもたちからも楽しかったと大変好評である。テレビやタブレット端末とは違い、目や耳、肌で感じる直接的な体験は重要であると考え、今後も継続していく。質問、特別支援学級の学級編成基準、1学級8人を6人に。答え、編成基準は国が定めており、町で変更はできないため、町独自に特別支援学級補助員を配置しているが、引き続き国や県に要望していく。スクールカウンセラー。質問、不登校になる前の対策として、また教諭のメンタル面や保護者にも助言できるスクールカウンセラーを各学校に1人、午前午後だけでも常駐を。答え、スクールカウンセラーは県の授業で小学校に2週間に1日程度、中学校に1週間に1日程度配置している。教職員のメンタルの相談は管理職や養護教諭、スクールカウンセラーが学校相談員として相談を受けているほか、町独自に教員の指導をする教育アドバイザーを配置し、若手の教員の相談を受けている。また、中学校では、心の教育相談員を週4日配置している。さらに、県の授業で、スクールソーシャルワーカーを3校に1週間に1日程度。残り2校は、町の単独授業により、同様に配置し、発達障害や不登校の児童・生徒や保護者に対する支援の方法を、関係機関と検討している。今後もこの体制で対応していく。
一般質問を続けます。若林徹議員の視点。防災、広域避難所生活で重要な課題、問題は水、食料、トイレ問題と考える。上下水道の耐震化と災害用トイレの現状を問う。南海トラフ 巨大地震に向けた町の備えは、答弁、計画的に点検、調査し、耐震化を進めている。上下水道施設の対策を。質問、巨大地震を想定した水源の地震対策は？答え、水源の深井戸は12箇所すべて地下水となっており、内部は削溝面の崩落を防止するために、部材ごとに垂直方向に溶岩接続した一本の管構造で、地震動については堅牢な造りとなっている。質問、浄水場などの水道施設の耐震化の進捗状況は？答え、大規模災害などの対策を念頭に置き、地震のみならず、風水害など有事の際にも稼働できるよう、水道ビジョンに基づき、施設の防災対策を計画的に進めている。水道ビジョンとは、水道に関する重点的な政策課題と、その課題に対処するための具体的な施策及び方策、工程を包括的に示すものです。質問、管路の耐震化に向けての考えは？答え、上水道管の地震対策については、管の耐用年数と漏水発生状況から優先順位をつけ、耐震化と老朽化対策を同時に進め、令和4年度から長泉第一浄水場水系の基幹管路に対して耐震管の敷設替え工事を実施し、令和5年度は長泉第二浄水場水系の基幹管路に耐震管の敷設替え工事を実施している。敷設替え工事とは、古い水道管を新しく丈夫な水道管に取り替える工事のことです。質問、当庁職員による能登半島ほか地震被災地への応援給水派遣の状況は？答え、上下水道課2人の職員を1月26日から1月30日の5日間、当庁の2トンダンプに給水タンク1基を積載して、石川県七尾市に派遣した。被災地では地震発生から2ヶ月が経過し、給水状況は改善傾向にあるものの、未だに断水している地域もあるため、3月17日から3月21日まで、応援給水班第2陣を石川県に派遣する。質問、下水道の地震対策は？答え、これまでに緊急輸送路や防災拠点、避難所などを結ぶ重要な幹線などの耐震化を進め、令和2年度末において重要幹線とした 27.4km のうち約 83% にあたる 22.8km が耐震化済みとなっている。災害関連死を防ぐために。質問、各避難所を含め災害用トイレなどの備蓄は？答え、最大避難者数、トイレ不足量及び汲み取り間隔3日間を考慮した上で、広域避難場所や幼稚園、子ども園、保育園などを含めた公共施設に仮設トイレ、簡易トイレ、携帯トイレ、自動ラップ式トイレを備蓄している。質問、段差がなく高齢者にも障害をお持ちの方にも優しいマンホールトイレの整備状況は？答え、令和元年までに各小中学校それぞれにマンホールトイレ5基、地下式貯留槽の整備を行った。質問、災害時の救護病院との連携は？答え、静岡県立がんセンターと池田病院の2医療機関を指定している。 実動が伴う具体的な連携訓練を行っている。杉森健二議員の視点。暮らし。地域ではバスの本数が減少し、不安の声も聞いている。地域のコミュニティを確保するためにも住民の行動手段は大切だ。町、観光政策と合わせ公共交通との連携を。答弁。バス利用促進につながる事業を検討したい。公共交通の充実を。質問。バスの継続を図ることを目的に観光施策と絡めたバス利用促進策を。答え。路線維持に向けた支援を継続し、クレマチスの丘などの観光施設と連携したコミバスツアーなど、町の魅力発信とバスの利用促進につながる事業も検討したい。質問。桃沢地区同様に駿河平地区でのデマンドタクシー運行を。答え。駿河平地区でのデマンド乗り合いタクシー導入にあたっては、乗り合いバスが減便するものの、まだ路線バスが運行している状況であることから、乗り合いバスとの共存を前提とし、バス事業者の路線維持に影響がないような運行形態とする必要があると考えている。ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。